休憩前に引き続き会議を開きます。次に10番村田佐人君。
それでは一本質問をさせていただきます。新型コロナウイルス感染症の収束とアフターコロナを見据えた街づくりについて、質問用紙。新型コロナウイルスの感染が確認され1年余りが経ち、いまだに収束しておらず心配しているところではありますが、そのような中、ようやく指した一筋の光明がコロナワクチンの接種であると考えられます。いかに安心して多くの国民に接種を受けてもらえるかが重要であり、最大の準備と情報発信をしなければなりません。町としても同じであり、接種体制の構築等について本年の1月28日開催の新型コロナウイルス感染症対策特別委員会において説明を受けましたが、一人でも多くの町民に接種を受けてもらうためには万全の準備と情報発信が必要であると考えます。また国や北海道はデジタル化や脱炭素社会などをアフターコロナを見据えた令和3年度の予算編成を打ち出しております。町としてもコロナ収束後を見据えた経済の回復と未来に対応できる町づくりが必要であると考え、以下について質問をいたします。1つ目、コロナワクチンの接種については安全性や副反応などの不安があれば接種率が上がらないことが懸念されます。今後の課題として集団接種のシミュレーション実施の有無や基礎疾患を持っている方、離島での対応などどのような対策を考え準備をし、どのように情報を発信していき接種率を上げていくのか。2つ目、町のすべての産業や福祉関係の課題として、事業所継承や担い手不足、労力確保に向けて ICT なども活用しながら課題解決に向けて対応していくべきと考えますがどうか。3つ目、国も進めている人口減少対策や移住定住対策も重要課題であり、リモートワーク、ワーケーションや地域おこし協力隊の取り組み強化などを推進するため、空き家を利用してサテライトオフィスや移住等体験用住宅などを整備をし、取り組みを進めるべきと考えますが、町としてはどのような対策を講じていくのか伺います。以上です。
町長、駒井久井君。
村田議員のご質問、新型コロナウイルス感染症の収束とアフターコロナを見据えた町づくりについてお答えいたします。1点目のワクチン接種に関する準備や情報の発信についてでありますが、新型コロナウイルスワクチン接種については先月の臨時会において必要な予算を措置していただき準備を進めているところであります。現状といたしましては、第1弾として医療従事者への先行接種が行われており、その後先行接種以外の医療従事者への接種、高齢者などへの接種と進んでいく計画となっております。ワクチンの供給時期等が明確に示されていないため、具体的な日程などをお示しすることはできませんが、準備ができるものから確実に取り組んでいるところであります。本庁における今後の 課題についてでありますが、はじめに集団接種のシミュレーションとして、これから医療従事者に対して行う2回目の接種を、高齢者などを対象とした集団接種を見据えた中で、同じ会場で接種を行うことを検討しております。また、離島地区については、同立診療所を所管する留萌保健所窓口として情報共有を図っており、診療所の状況を勘案しながら、現地で接種できるよう調整しているところであります。次に、安全性や副反応に対する情報や、基礎疾患を有する方への情報提供についてでありますが、ワクチン接種全般の情報は、接種方法と接種体制が整い次第、周知を行うこととしておりましたが、安全性や副反応などについては、町民の皆様の不安解消、さらには接種の判断をするために必要な情報であると考えますことから、できる限り早期に提供できるよう準備を進めてまいりたいと考えております。また、当該者に対して接種券を発送する際にも、説明文書を同封するなど、的確な情報提供に努めてまいりたいと考えております。2点目の労働力確保などの課題解決に向けた対応についてでありますが、事業継承や担い手、労働力不足については、本庁において農業をはじめとする各分野で大きな課題となっており、それぞれ関係団体との協議や検討を重ねているところであります。また、留萌管内においても同様の課題があり、各産業団体などで構成する留萌管内働き手対策検討会において、現状把握や人材確保のための労働力融通システムの構築、外国人材の確保について検討しているところであります。このことから引き続き、働き手対策検討会の検討状況などを踏まえながら、本庁にあった形での産業間連携や外国人財活用など関係団体と協議してまいりたいと考えております。3点目のサテライトオフィスや移住等体験用住宅などの整備についてでありますが、人口減少対策といたしまして、リモートワーク、ワーケーションなどを推進するため、サテライトオフィスや移住等体験用住宅などを整備し、移住定住の促進を図ることは有効な手段と考えておりますが、国内での感染が収束となった後においても、特に中期的な来庁を促進するような事業については、離島を抱えている事情を踏まえ慎重に検討する必要があると認識しております。また、町営住宅については、老朽化が著しいことから、公営住宅等超寿命化計画に基づき建て替えなどの整備を進めているところであり、体験用住宅を整備する場合、民間の空き家の活用も手法の一つと考えますが、現時点で具体的な方向性を定めておりませんので、すでに取り組まれている自治体を参考にしつつ、本庁にとってどのような手法が 最適化検討してまいりたいと考えております。以上、村田議員への答弁とさせていただきます。
10番村田佐々人君。
それでは答弁書に沿って、再質問をしたいと思います。まあ、1点目のコロナワクチンの接種については、羽幌町において、1人でも多くの方が安心して接種を受けていただける、それから悩んでいる方でも接種をするという考え方になってもらうためにですね、課題があると思い、質問させていただきましたので、その接種率を上げるため、思っていることをですね、また再質問をさせていただきます。答弁書のまず中に、このシミュレーションとして、医療従事者の2回目を考えていると、検討していますということですが、このシミュレーションはやっぱりですね、全土各地で、医療従事者に対しての接種で、シミュレーション等を行っていると思うんですが、やっぱり羽幌町においても、今の旧町体育館でやるに上においても、その課題を見つける、把握して改善していくためにもですね、このシミュレーションは必要なものだと私も考えております。そこでですね、答弁では2回目の接種を見据えて、高齢者の集団接種を見据えてということなんですが、今の状況でその行えるシミュレーションとして行えるどのぐらいお話を詰めているのか、もしそのシミュレーションが現実には不可能ですということになった場合、その後の方策について何か検討しているのか、そこら辺をお聞きしたいと思います。
健康支援課長鈴木茂君。
はい、お答えをいたします。現状では検討しているという表現を使わせていただきましたけれども、基本的にはですね、医療従事者に対しての2回目の接種時に行うという方向で進めております。でただワクチンの供給がですね、例えばいつだとか、量ですとか、例えば1回目で医療従事者全員ができなかった場合ですとか、もろもろですね、その供給量と日程がまだ決まってませんので、なかなかちょっと不確定な要素ございますけれども、基本的には、2回目の接種時に、集団接種のシミュレーションを行うという方向で進めているという状況であります。
10番村田佐々人君。
今の答弁で、できる限り、そこそどれだけの量が入ってくるということはこれは言えないと思いますし、今の段階でいくと国の方もかなり遅れているということなので、でもどういう形にしていくのか分かりませんけれども、そのスムーズな接種体制を作るためにはですね、ぜひとも行ってもらいたいと思います。あとですね、先ほど町長が午前中の お話の中でですね、どこだったかな、離島地区についての、接種に関して、65歳以上でなく、年齢関係なくね、その一斉にやるという形で検討しているということがありました。新聞等でも1000人未満の島はそういう形でやっていいですということが報道されてますので、理解はしてます。で、これも入ってくる量とかいろんなことがあるでしょうが、要は順番として、 まあ、市街地区でいくと65歳以上の方がまず優先とかこう順番あります。そういう中で島はその順番はなく接種をするということですが、考え方としてそういう違う形の条件で接種をするということになったときに、先に市街地区の65歳からこう打っていって、どの段階で島にこう移ってその全体がねこうきちんと打てるようなこう対策をしていくのかというのも、やっぱり今の段階ではなかなか答弁もできないでしょうが、やっぱりある程度そういうところが見えてきたときにはですね、少しでも早く離島の方々にもこういう形でなるべくその手入れが1回で終わるような形を取った中で取り進めていっていただきたいと思っているのですが、まあそこで離島についていくつか質問をしたいと思います。まず医師がいなければ接種はできませんので、今現在は八木市離島には医師がいないということで、この医師と看護師 の接種をするときの体制、その部分に関しては、副反応のこともありますし、もし、重篤な副反応が出た場合、確率としては少ないでしょうが、出た場合の対応もやっぱりきちんとお示しをしなきゃならないと思うんですが、そこら辺市街地区と違って離島ですので、そこら辺の今段階で考えている準備やら今進んでいる状況を分かる範囲でよろしいので、まず説明お願いします。
健康支援課長鈴木茂君。
はい、お答えをいたします。村田議員おっしゃる通り、八木市議につきましては、現在上級委員がいないという状況でありますので、状況的にはですね、接種をできる会場に申請をするという行為がですね、まだ道の方でできていないという状況になります。で、ただ診療所のに大審議が行ったとき等を用いて、現状ではですね、それにプラスして、ドリツ病院の方からも先生をと、看護師さんをお願いをしてっていうような状況で現在は検討しております。で、手売りにつきましても診療所の先生とプラスして、例えば先ほど、言いました全島民を対象にというような状況になりますと、当然1名ではちょっとやっぱり厳しいということもございますので、その辺については同立病院の方と詰めているという状況であります。で、あとその接種した後の部分でありますけれども、まずアナフィラキシーショックっていう部分につきましては、おおむね15分から30分の間に出現するというようなことが言われておりますので、基本的には接種後30分はその会場にいてもらうというふうなのが基本でありますので、その場面には当然お医者さんもいますので、そのショックの部分については対応ができるのではないかというふうに考えております。で、プラスしまして、その後ですね、重篤な副反応という部分が出現したという場合は、通常の緊急搬送等について対応をしていきたいというふうに考えてございます。
10番村田俊人君。
はい、なかなかいつ打てるかわからない状況で、今の答弁で、今の段階での体制ということがよく分かりました。本当に島はやっぱりその陸が続いてないですから、島民もやっぱりそういうその副反応なんかはやっぱり気にするのかなと思いますし、今ちょっと関連もするんですけども、その これは島もですが、あと、まあ、市街地区も、その基礎疾患だとか、それから持病を持っている方々に対してもちょっと課題があるのかなと思うので、引き続きですね、質問をさせてもらいたいと思います。国とかですね、まあ、アンケートなんかでいくと、その町民に対してどういう体制で接種をするんですかっていう中にいますと、8割方の市町村が集団接種と個別接種を併用して取り行いたいというそういう部分があったんですが、まずその部分で羽幌町は集団接種一本で行くお考えなのかどうか、まず確認をしたいと思います。
健康支援課長鈴木茂君。
はい、お答えいたします。基本的には、集団接種一本で行いたいと考えております。ただそれこそこれもワクチンの、供給の状況にもよるかと思うんですけども、まず集団接種が終了した後にですね、例えばワクチンの供給があるとかっていうようなことになったときに、まあ、例えば、個別の部分も、なんとかしていただけるように交渉をするですとか、そういう余地はあろうかと思いますけども、現状では、まあ、皆さんご存知の通り一回回答しますとなかなかすぐ使わないとというようなワクチンでありますので、なかなかちょっと個別には向かないのかなと。大都市圏では個別接種でも、まあ、確保できるかもしれないんですけども、集団接種終わった後にという形になりますと、ちょっとその辺がまだまだ見通せないという状況がありますので、現状におきましては集団接種というふうに考えてございます。
10番村田佐人君。
今鈴木課長の答弁で基本的には集団接種1本ということの答弁がありましたので、それを基本にですね、ま、気にかかっているのが、先ほどもちょっと言いましたが、基礎疾患や持病を持っている方々が、まあ、どの段階で打てるのかということは別として、自分が接種をしていいものかどうなのかというところを、まあ、判断なかなかつきづらいのかなというところで、特にここら辺はですね、早い情報提供が必要なのではないかなと、思っております。まあ、羽幌町の町民の中には、羽幌町内にかかりつけ医を持っている方もおりますが、私の知っている方の中にも留萌、旭川、札幌にかかりつけ医を持っていて、2、3ヶ月に1回そちらの方に出向いて診察を受けているという方も結構おります。まあ、そういう方々に対してはですね、やっぱり自分の病気が持ってて、その不安を解消してくれるのはやっぱりかかりつけ医ではないかということを一番感じます。そういう中でいきますと、答弁書にもなるべく早くということは書いてありますので、まあ、どういう形のその接種券を発送する際にも証明文説明文書と書いてありますが、やっぱりここは、違う媒体を使ってでも、どういう基礎疾患の方はかかりつけ医に相談してくださいだとか、まあ、なんていうんですか、その悩んでる方のその不安解消をする手法として、全員が羽幌町で持っていればいいんですけども、やっぱりそうでない方も数多くおりますので、なんとかですね、自分もどういう基礎疾患がいいのか悪いのかも分かりませんので、ここら辺はそのいち早く確認をして、その羽幌町民が留萌なり旭川に行ったときに、聞いてこう判断できて、実際に打てるようになったときには不安なく打てるような形を取ってあげるのがいいのかなと思いますので、ここら辺の、なんていうんですかね、その準備とかその この分はもう少し早く町民に知らせるとかっていうなんか方策とかそういうのがあれば教えてもらいます。
健康支援課長鈴木茂君。
はい、お答えをいたします。まずはそういう部分の周知はありますけれども、町長の答弁でもありましたけれども、当初ですね、接種の状況ですが決まったらというふうに考えておりましたけれども、そういう部分に関しましては早めにですね、情報を提供していきたいというふうに思います。ただそれこそ今見ている書類といいますか手引きという国が出している手引きなんですけれども、これもですねかなり改定改定改定ということで、ちょっとなかなかいつという判断ができない部分がございますので、なるべく早く一回出してですね、で変更になったら都度更新するというような、そのようなちょっと手法を取っていきたいなというふうに思います。で基礎疾患に思っている方のご心配事ですけれども、たまたまちょっといろいろとですね町民の方に話を聞く中で、すでに、やはり主治医の先生に、相談をしている方ですとか相当数いらっしゃるようでありますので、そういうことも含めてですね早急に、まだそのような相談されていない方もおられると当然思いますので、早急に対応したいというふうに思います。
10番村田佐々人君。はい、町長小林佐々木君。
課長の言ってるのでほど間違いないんですけど、まず任意接種ですから強制でないので、ご自身が打つか打たないか決められるということと、それからご自分でその病院にかかっていらっしゃるなら、ここならここの先生、議員おっしゃるように留萌なら留萌、札幌なら札幌のかかりつけの先生に、打った方がいいだろうかどうだろうかっていう相談を早めにされるといいと思います。時期についてはですね、2月に医療従事者と言ってたのが今週ぐらいから始まるような話ですから遅れてますし、まだまだ遅れるかなというような懸念もあるようですので、時間はあると思いますので、なるべく早い時期にですね、自分の病気を知っているかかりつけの先生にまず相談して、そして自分で、順番が来た時に打つか打たないかということを判断していただきたいと思います。以上です。
10番村田聡人君。
今課長とそれから町長からの答弁がありましたんで、その通りだと私も思っております。で、今課長の答弁の中にその、国の方も初めてのことですから変更変更っていうのも分かります。だから、課長言ったその都度変更があったときはまたそれで、情報をこう出して、町民に理解してもらうということもよくわかります。そういう中でですね、一番多く使われるのは、町のホームページだとか、それから、候補は月に1回、あと回覧ですとか、いろんな、その周知の方法は、いくつもあるとは思うんですが、やっぱりその迅速にそういうもし変更があった場合に情報を発信していけるという中に、今年の3月にですか、試験運用、4月から本格運用始まる、防災インフォハボロ、この部分に関しては先般、試験運用開始されて、熊の出没の情報ですとか、そういうことがやっぱりあの時にもですね、まだ入れてない町民がいまして、そういう情報も流れてきたよっていうことを教えましたら、じゃあ私もそれ入れるわということにつながっておりますので、どういう形がいいのかっていうのは私も答えは出せませんけども、そういう新しく入れたそのスマホで情報発信できるっていうのも、利用して、どういうふうに活用するのかも含めてですね、どういうふうにそういう情報発信していけばいいのか、そこら辺もし考えがあればお答え願いたいと思います。
健康支援課長鈴木茂君。
はい、お答えをいたします。村田君おっしゃる通り、それこそ本当にインターネットですとか、そういうものを見れる環境にある方は、 まあ、あの更新も随時できますので一番いいかと思いますけれども、そういう環境にない方も当然おられますので、紙ですとか、まあ、回覧ですとか、全校配布ですとか、そういうような手法を取り入れながら、進めたいというふうに思いますし、であの今あのご指摘あったあの、防災システムの方につきましても、総務課が窓口になりますので、我々まだちょっとあの具体的にあのその部分については検討しておりませんけれども、必要だというふうに、我々の方で判断したときには、総務課の方に依頼をして、流してもらうというような、ことも、考えたいというふうに思います。
中盤村田沢人君、
ぜひあのいろいろ使える媒体を使ってですね、早いうちにその安心できる情報を流して接種率を一人でも上げてもらえるということをお願いしたいと思います。またあのこの部分に関してもう一点最後に、まあ、あの先ほど町長も任意ですと、これはまあそういうことですから、任意だと思います。であの、まあ、私も先ほどから悩んでる人とかいろんな、まあ、それから65歳の方で健康な方でも副反応が気になってねとかいろんなことがあると思います。まあ、そういう中で、まあ、最終的に、大体こうワクチンが来て終わった段階でまだその接種をためらっている方とか、そのまだなんていうんですかね、接種に出向いてない方に対して、任意だからまあそれであとは手の打ちようがないんですっていうことになるか、まあ、それとも羽幌町としてそのコロナ収束に向けて、大事なワクチンですので、まあ、どういう説明をつけるかちょっと分かんないんですけども、やっぱりその接種率を上げるために少しでもそのそういうなんていうんですかね、広報活動っていうんですかね、もう最後にはやっぱり考えた方がいいのかなと思ってるんですが、まあ、あくまで任意なのでそこまではしませんということは、まあ、それはそれでなのかもしれませんが、私としての思いとしてはやっぱり今報道関係なんでもいろんなことが出てるので確かに不安はあると思います。ですがやっぱりあの収束に向けてという中でいくと大事な接種ではないかなと思うので、もしそこら辺お考えがあれば答弁願います。
健康支援課長鈴木茂君。
はい、お答えをいたします。先ほど町長も言われましたけども、あの基本的にはあの、まあ、努力義務という形になりますので、なかなかあの一回やったやりますよって言って周知したときに来ない方に対しての部分についてはちょっと難しいかなというふうな気がしています。ただ先ほど申しましたけども、あのワクチンの供給が集団接種終わった後にもろもろの状況で供給がされるとっていう場合については再度周知をしてという形になろうかと思いますけども、その辺もあの、まあ、前段申し上げましたけども、なかなか見通せないという状況にありますので、まあ、あの当然ですけども、あの周知はできますけども、なかなか強制だとかそういうことは当然できませんので、ワクチン次第かなというふうに、思いますし、干渉はいたし、そのワクチンが供給されれば干渉はするとしたいというふうに考えております。
10番村田沢人君。
はい、まあ、行政としてできる範囲のことをしてですね、一人でも多くの方に打っていただけるように、努力を願いたいと思います。1番目は1つ目はこれで終わりたいと思います。2つ目と3つ目はですね、ちょっと関連性があるもんですから行き来するかもしれませんけども、再質問したいと思います。まず2番目の、まあ、ここの2つ目、3つ目は、コロナが落ち着いて、ゼロコロナにはなれませんけど落ち着いて、 日本全国が経済活動を再開して、元のその経済に取り戻しましょうというようなことになったことを前提するためにアフターコロナを見据えということでしてますので、そこら辺はまずご理解をお願いしたいと思います。2番目のすべての産業というのは、まあ、一次産業、二次産業から商工まですべてを表していますし、福祉関係という部分に関しては介護関係の部分の人手不足とか労働力不足ということを含めてお話をしております。そういう中で再質問いたします。まず羽幌の町の産業の中で、まあ、農業もそうなんですが、いろんな産業で、仕事はあるんですけども、後継者がいないとか、人手不足で事業の拡大ができないとかっていうですね、そういう状況がこう続いて、産業がなかなか活性化しないということがあります。まあ、そういう中においてですね、それをどう解決するかという中に来ますと、まあ、農業でいくとスマート農業、まあ、林業漁業も、まあ、そういう言葉が使われるようになりますし、商工業でいくとスマートファクトリーとかっていう言葉が出まして、やっぱりそのいかに、魅力ある産業にするかっていう中でいくと、やっぱりデジタル化だとか ICT をフル活用してとかっていうところが、まあこれはすみません、私農業なもんですから、だから農業のしかわからないんですが、やっぱり若い人はそういうところにすぐ魅力を感じますし、取り入れたら、いや、やっぱり新しい時代のそういうことはやってるやりがいがあるということにつながってますので、ここら辺をどうやってその結びつけて、その労働力不足だとかそういうところに向かっていくかというところが大きな問題だと思います。まあ、そういう中で、まあ、農業に関してはいろんな形で取り組んでいますが、まあ、ちょっと今回は介護の方の部分のことで、私あまり詳しくないんですが、まあ、その人手不足解消、それから働きやすい環境を模索する中でですね、まあ、タブレットを利用したその情報共有システムですとか、あと、まあ、これは金額が高いんでしょうが、介護ロボット、見守りロボット、介護者のアシストスーツ、介護される側のアシストスーツなどですね、いろんな部分でもうその、負担軽減のためのものがこう出てきていると思うんです。これは私よりも課長の方が詳しいと思うんですが、ここら辺もですね、先日、2月25日にですね、第8期の介護保険事業計画の説明がありまして、その中にはいくつも、人材不足のため難しいですとかっていう文言がいくつもありました。まあ、そういうのを解決する上での一つの方策として、今言ったそのこういう技術を使ってですね、労働者の負担軽減ですとか、羽幌町でのそういう福祉関係、働いてみてもいいわっていうような人を増やす、そういう手法も大事ではないのかなと思うんですが、どうお考えになりますでしょうか。
健康支援課長、鈴木茂君。
はい、お答えをいたします。まず人材不足といいますか、人手不足に関しましては議員おっしゃる通りでありまして、まあ、その常任委員会の中でも申しましたけれども、外国人の、部分ですとかそういうところを進めておりますけれども、外国人の部分についてはコロナで、まあ、その協議会の会議すら開かれていないという状況でありますので、というような説明をしたかと思います。でまずですね、介護の部分についての ICT と言うと、まず議員おっしゃるとおり介護ロボットですとか、そういう補助ツール であるかと思いますけれども、まずですね、基本的には人材をまずは確保に努めて、でその後まず外国人の前に、近隣とかあと例えば、高校卒業した人たちですとかそういう部分の確保にまず努めてですね、でその後外国人に、シフトをして、でその後ですね、そのような技術を活用しながらというような、方向で、話をしたいなというふうに思っております。ただ、ちょっと介護ロボットってロボットというような状況になると入所者さんの部分もありますので、それとちょっと慎重にしていかないとならないのかなという気はしますけども、その辺の部分も含めてですね、介護事業者の方と検討していきたいと思いますし、ただそういう意味では今後ですね、そのような部分に対しての、国の施策ですとかそういう部分も見極めながら、検討してまいりたいというふうに思います。
10番村田佐人君。
はい、なかなか難しい部分ですけども、できることから環境づくりに尽力してもらいたいと思います。今度介護でなくて、一般のその全ての産業というところで一つお話し質問をしたいと思います。先般ですね、去年でしたか、すいません字が読めなかった、特定地域づくり事業推進法だか、なんかちょっと長い法律が去年、6月だったかな、6月ですね、制定されまして、これの中身が、町内のさまざまな産業で、一年中仕事はないんですが、やっぱり、これもまた自分も関わるんですけども、一次産業でも、商工でも忙しい繁忙期があって、その時は人手が足りないと、だけど一年中雇用するだけの余裕もないっていうことを前提にですね、こういう制度ができまして、特定地域づくり事業推進、組合員だったとか、そういうものを作ってですね、なんていうんですかね、こう人の人材のやり取りをその組合から忙しい、例えば農業が忙しい時は農業に忙しいに派遣する、漁師が忙しい時には漁師に派遣するっていうような、そういう仕組みの法律ができてですね、受益者が半分で、あとこれは道が県が半分かで町村が半分、そんなような形でですね、行うそういう仕組みができておりまして、北海道でこの間なんですけども、下川町が北海道で第1号に、認定されております。その中身は、15事業者で構成して、3人を雇って、そこから忙しいところにその3人を派遣をするという、組合です。これがその例えば羽幌町に、とかそれがマッチしてすぐできるとかっていうこととはちょっと違うんですが、私の思いとしてやっぱりその今の羽幌町の産業をこう守っていくとか活性していくとかっていう部分でいくと、やっぱりそのそういう部分のその労働力の確保っていうんですかね、そういうのは非常に大事で、そういうところの人材を見つけて作っていくっていうところにおいても、こういう組織だったり、それからちょっと3番目にも行くんですけれども、今の時代の流れで都会からそういう人を引き寄せて魅力あるものを作って 人口減少対策にもつなげていくとか、そういうところの、なんていうんですかね、労働力確保に対してのそういうものをですね、ぜひとも取り進めてもらいたいという思いでですね、この2番目も中にこう歌ったんですが、もしここら辺の考え方があれば、何かあれば答弁お願いしたいと思います。
商工観光課長高橋真君。
はい、お答えいたします。答弁の方でもありましたが、産業間の労働力マッチングっていう部分に関しましては、これにいわゆる近い部分がありまして、それに関して各産業 の空いている時期であったりとかなんだりっていうのは、今留萌管内の方検討会の中でも、調査検討している段階です。でその中で思考的にも実施している部分があるんですが、やはり産業において農業であったり漁業であったり天候等に左右される部分がありまして、かなりちょっとマッチングにも厳しい部分があるということで、こういう今議員がおっしゃったこういう協議会作ってっていう部分を目指してはいるんですけれども、その前段としてこの管内である産業のマッチングっていう部分を今、どういう格好でできるかということでの検討はしている段階です。
10番村田沢人君。
これもなかなか難しい課題であると私も認識しておりますが、このままコマネイティでは衰退するばかりなので、なんとかですね、その点に関しては一歩でも二歩でも進んで、行ってもらいたいなと。その中でもう一つ、ちょっと3番目の方にも行っちゃうんですが、これもまた法律っていうか、ルールの中での話なんですが、羽幌町でも地域おこし協力隊、を募集して、人材確保に向けてやってると思うんですが、私としては1期目の町人仕事の総合戦略の中で、この地域おこし協力隊もっと有効活用してほしいということは伝えたんですが、これは農業にも従事できますし、違う産業にも従事しようと思ったら、申し込みます。で今現行でいくとですね、羽幌町でも利用しているように1年間最大3年間でも、実はもう一個あって、お試し地域おこし協力隊というものが現行でもあります。これは2泊3日しかおられませんが、国がこういうものを作って少しでも多くの方に地方に来て働いてもらうということで作ったんですが、問題がありまして、来年度より、2つできました。まず1つは地域おこし協力隊インターン、これは2週間から3ヶ月の地域おこし協力隊、これはまた、逆に言うと、今の中でいくと、例えば、島の名誉のところに休みの時に別からこう来てもらうのなんかも多分該当になるのかなと思うんですが、そういう、新たな制度、もう一つが、地域プロジェクトマネージャー、これは1年間で最大3年間なんですが、いろんなことに取り組んでもなかなか難しくて、緩くないんですっていうところに、そういうその企業との連携やら、そういう、なんていうかね、たけた人を各市町村1名限定で、募集してもいいですという、そういうものを作ってます。そういうことで、国では、令和6年度までに8000人を目標にしていると、今現在5000人ぐらいなので、プラス3000人ぐらいをもっと、その地域おこし協力隊を活発にしたいということを国で謳ってます。私はこういうのも、一つの地域活性の、その なんていうんですかね、手立ての手法の一つとして捉えて大いに利用していってほしいなという部分がありまして、今ちょっと来年度よりこういうこともあるんですということを紹介させてもらいました。まあ、こういうことも含めて、その先ほど言ったそのいろんな活性化をするため、労働力を確保するため、いろんなやれることは何でもやるっていう思いの中で、最後にたどり着くのがやっぱりその住むとこだとか、その先ほど言ったお試しの地域、協力隊のインターンみたく2、3ヶ月例えばいるとなれば、やっぱり住宅も必要でしょうし、そういうところの取り組み、も含めて、3番目にあるその人口減少対策やら移住定住対策というところで、今のその働き方の中でいくと、当然リモートワークはもう流行ってますし、羽幌町は島の観光もありますから、まあ、あのワーケーションという形で、行うというのも一つでしょうし、まあ、ありとあらゆるその考え方を見つけて、どういう形にすると羽幌町が活性化して元気になるのかっていうところを、もう手をこまねいてるんじゃなくて、もう早急的にやっていかないとダメなのかなと私は思います。どうも、ワーケーションなんかももう非常に取り組みたいということで、館内ではなんか鉛筆町が手を挙げていると聞いておりますので、ここら辺のですね、その方向性とか、考え方がですね、もし、あれば、答弁をお願いしたいと思います。
地域振興課長清水聡君。
はい、お答えいたします。ワーケーションに関しましては、先ほど町長からの答弁でも申しました通り、現時点で具体的な方向性を定めておりませんので、今後ですね、まあ空き家等の活用とかも検討、手法の一つと考えながら、具体的な手法が、あれば、検討してまいりたいというふうに思います。それと先ほど地域活性化プロジェクトの方につきましては同じような趣旨で、協力隊去年おととしから、募集しているんですが、なかなか応募者がいないというのが現状でございまして、その辺もちょっと引き続きまた新たに検討していかなければならないのかなと思っております。協力隊のインターンというお話、2ヶ月から3ヶ月という、お話ありましたけれども、これにつきましては具体的に、まあ、どういう手法がいいのかという、募集したいような事業がございましたら、検討してまいりたいかなというふうに思っております。それに加えまして、その住むところに関しましても、まあ、先ほど申しました通り、まあ、あとこれは前回の、平成30年にいただいたご質問でも答弁述べておりますが、お試し住宅の実施等につきましても、両隣の町村とかで、30年度いっぱいでやめているというような状況もございまして、現在においても、そのままやめ続けているというような状況もございます。その辺の状況も調査しながらまた考えていきたいなというふうに思っております。
残り1分となりました。最後の質問あればまとめお願いします。10番村田佐々人君。
はい、まあ、いろいろ提案したんですが、やっぱりその前向きに、どういう形がいいのか、本当に真剣にもう官民すべての人でですね、考えていかないとならないのかなと思います。まあ、もう一つ最後にですね、こういうところにも参加してもらいたいという意味で、これは答弁いりません。最後にもう一つだけ提案したいと思います。 これは今日の新聞なんですが、まあ、報道等で聞いていると思います、北海道移住ドラフト会議、聞いていると思います。これが、2月の登別で3回目がありまして、それを見ますと、20代から50代の人が36名がそこに参加して、要は各町村が引き合いをしていると。これだけ36名の方がいろんなところからこうやって地方に来たいんだということが現実にあるの。やっぱりそういうところにもやっぱり羽幌町としても、体制を作ってそういうところに手を挙げて、一人でもですね、移住定住ではいろんな働き方がありますので、そういうところに向けてですね、新しいその羽幌の町づくりに向かってですね、大いに邁進してもらいたいという、思いも込めてですね、今日その2番目と3番目の質問をしましたので、皆さんの知恵を絞って、取り組んでいただきたいと思います。これで終わります。
これで10番村田朝人君の一般質問を終わります。